光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近光電福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝俊と
広田明美です。
おはようございます。8月も半ばを過ぎ、子どもたちも夏休みの宿題が気になり始めている頃かと思いますが、皆様お元気でお過ごしでしょうか。夏休みの宿題といえば、早くに終わらせてしまうこと、ギリギリになって慌ててやるっていう子がいると思うんですが、広田さんはどっちのタイプでしたか？
私はいつも8月の終わりに半べそでバタバタと仕上げていました。
わかります。僕も全く一緒で、最も効率の悪いタイプでした。今でも実はそんなところがあって、周りの皆さんに助けてもらってます。助けてくださる皆さんに本当感謝です。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、宇治福音自由教会です。宇治福音自由教会は、茶どころ宇治の南陵町という住宅街にあり、JR 小倉駅から歩いて7分ほどです。コープ宇治神明店から南陵町に向かって20メートルほど入ったすぐ左手です。1992年にアメリカから資材を輸入して建てた白い壁に小豆色の屋根の素敵な教会です。毎週火曜日にネイティブスピーカーの先生による英会話教室、第2、第4木曜夜は誰でも本格的なゴスペルを歌えるゴスペル教室、第2、第4金曜日は幼稚園終演前のお子さんとお母さんの子育て教室があります。それぞれ口コミで集われ、どれも大変好評です。日曜日は毎週朝10時半から礼拝があり、特に毎月第4週はジョイフル礼拝で、聖歌隊の合唱と初めての方でも分かりやすい聖書の話があります。また第1、第3木曜日には朝10時から女性会もあり、楽しく聖書を学んでいます。ぜひ一度いらしてください。電話番号は0774-23-2051、 0774-23-2051。 住所は宇治市南陵町 2-1-18 です。心からお待ちしています。日本福音自由教会協議会、宇治福音自由教会をご紹介いたしました。それでは今朝は、まず最初にこの教会の信徒、小早川由紀子さんの信仰体験談をお聞きいただきましょう。すべてを主の手に委ねて。続けて同じく小早川由紀子さんの歌で、喜びが集まったよりも、お聞きください。
20代前半の時、私は重度の肝臓の難病を発症し、これまでに2度死の淵に立ちました。そして2度の生体肝移植によって命を救われ、ただ神様の憐れみによって今日まで生きることを許されてきました。人生の半分以上に及ぶその闘病の日々は、時に苦しく辛い日々でしたが、すでに信仰を持ち、主に祈り求めることができたのは、とても幸いなことでした。医師から、肝臓移植を受けなければ、あと1年しか生きられない、と告げられたとき、私は神様を恨み、まだ幼い我が子を思っては、嘆き悲しみました。でも、祈るうちに、私の心には、まるで自分の力で生きてきたかのような、傲慢な思いがあることが示されました。自分が神様に生かされている存在であることに改めて気づかされ、同時にこの苦しみは、神様が私を懲らしめようとしているのではなく、 深く愛するがゆえなのだと心に感謝があふれました。葛藤の末、母を提供者として生体肝移植を受けた私に神様からの試練は続きました。移植後も数年間にわたって次々に起こる合併症に苦しめられ、やがて肝臓移植から6年後に原疾患の再発という大きな試練が与えられました。恐れと不安に支配される苦しい日々でしたが、神がすべてのことを働かせて益としてくださるとの御言葉に支えられ歩めたことは本当に感謝なことでした。そんな中、病状が急激に悪化し、自分の体で死を感じたとき、私の中にあったのは死の恐怖と絶望、そしてただ生きたいという強い思いだけでした。私は御言葉にすがりつき、来る日も来る日も、神様、どうか私を憐れんでください、と泣きながら祈りました。恐怖と絶望の毎日でしたが、神様は御言葉を通して私に寄り添い、私の涙を乾かし、私に力を与えてくださいました。そして悩んだ末、夫から肝臓の提供を受け、2度目の生体肝移植に臨み、死の淵から生還しました。ところが、喜びと感謝に満ちた日々が一転、数年前に病が再び再発していることが分かりました。でも神様は聖書の約束通り、この試練とともに脱出の道を備えてくださっていました。余命2、3年と宣告されたにもかかわらず、病の進行が止まり、そしてこんな私でも神様が必要としてくださっていることを身をもって体験し、再び前を向いて歩んでいく希望が与えられました。私の人生は思い返すと試練の連続でした。でもそれは同時に神様の愛を肌で感じることができる感謝と喜びに満ちた日々でもありました。度重なる試練を通して、自分がどれほど弱く小さな人間であるかを思い知らされ、神様にすべてを委ねられる恵みを知ることができました。私の人生はすべて主のご計画のうちにあります。これから先、私が歩む道に、たとえどんなに厳しいことが待ち受けているとしても、私の心には一切の恐れも不安もありません。それは主イエス・キリストが今日も明日も私のうちに生き続けてくださることを知っているからです。これからも一切を主の御手に委ね、ただ御心のままに歩んでいきたいと思っています。
続いて同じく宇治福音自由教会高橋正則牧師の聖書の話、不思議に希望が与えられる、お聞きください。
小早川由紀子さんのお話を聞いて聖書の箇所を思い出しました。それは新約聖書ローマ人への手紙5章3節から5節です。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。普通、苦難というのはできるだけ避けるべきもので、苦難を喜ぶことなどできない人が多いのではないでしょうか。しかし、人生の知恵の宝庫、神の言葉である聖書は、苦難さえも喜んでいると語ります。それは、苦難から忍耐、品性、 そして希望が生み出されるからだというのです。そう言われて改めて考えてみると、私の周りで尊敬できるような人は苦労している方が多いです。先ほどお話しされた小早川さんもそうです。2度目の生体肝移植手術前後の写真を見せていただいたことがありますが、本当に文字通り死の淵からの生還であり、よくぞこの状況に耐えられたと圧倒されました。そして2度目の再発があったにもかかわらず、本当に喜んで神を褒めたたえる歌を歌い、同じように弱さを抱えた方に寄り添い励ましながら生きておられるのです。なぜそんなことができるのか。それは苦難を経験した結果、本当の希望を与えられたからです。試練の中で私たちは自分の無力さを痛感します。今まで自分の力で頑張ってきた、道を切り開いてきた、結局自分の頑張りだと思っていても、自分の力が通じないような出来事が起こることがあるのです。夜でも明るい都会にいると、きれいな星が見えませんが、電気の照明のないところに行くと、夜空の星がどんなに美しく輝いているかに改めて気づき、感動します。それと同じように、自分が無力だと分かったとき、人工の照明のような自分の力が消えたときこそ、不思議な力で神が支え、守ってくださったということに気づくことができるのです。神を信じ、神の愛を感じれば感じるほどそうなれます。試練に対して自分は無力なのに、神が私を守り、最善の道へと導いてくださるとわかる。そうするなら私たちは苦難の中でも助けられ、そこから脱出できる希望を持つことができるのではないでしょうか。それは私たちが人生を生きる中でかけがえのない励ましと力になります。お聞きの皆さんがぜひ神を信じ、この希望を手に入れて喜んでこれから先の人生を生きられますように心よりお祈りします。ぜひ勇気を出して一度教会に行ってみてください。祈ります。天の父なる神様、今ラジオを聞いておられる方があなたを信じることができますように、そして苦難の中でも希望が与えられるという幸いな人生をリスタートできますように働き助けてください。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
さて、金報伝とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は大阪府にある金報伝協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
枚方市宮の坂3-17-5、日本バプテスト教会連合、枚方バプテストキリスト教会、枚方市郡園町26-80、日本キリスト教団郡教会、枚方市正代北町1-2318-1、日本同盟キリスト教団葛葉聖書教会。以上、大阪府にある協力教会の一部をご紹介いたしました。福音の光、ご案内は
伊藤勝利と
広田明美でした。
人生の一流の人は相手の幸せのために頑張る。 人生の二流の人は自分の利益のために頑張る。
それではまた明日朝4時45分からの世の光で。
Thank you.